はい、今日はテラチンさんと飲み会です。
久しぶり。
え、あ、ポッドキャストは、うん、テラコンチは、
テラコンチはそれうちの、だから勝手に使わない、勝手に使わない。
でも飲みながらやろうってようやくできましたね。
あ、本当だね。ライブ前日に呼び出すよねチャーリーは。
いや、テラチンさんならそんな前日だろうが当日だろうが全然大丈夫です。
よく知ってるね
そんなやわな男じゃないです。
その通りだよだってツアーなんか行ったらね、うん、ね、だって毎日ライブやって、
うん、飲んで、
最近はほらライブの後のアフターパーティー、
はいはい、
そうで飲む
も
んね。
俺あのこの前の金沢の時、うん、あの前の週、うん、コロナだって
前の週、
うんうん、で39度4分ぐらいまで熱出て、うんうん、3日間ぐらいヘロヘロだった、
うん、またちょっとかかってる人いるよね、うん、ちょんちょんね、うん、俺さ風邪そのものも引かないんだよ、風邪も引かない。
やっぱり人間じゃないんです
か、かもしれないんだけどだって俺ほら具合悪いってあんまり聞かないで、
聞かないです、うん、だからテラチンさんいつも元気なイメージです。
そうそうそう、いや元気なの全然元気前にやっぱりたまにね、うん、ほら咳が出たり、
はいはい、
ちょっと熱っぽいなぐらい、寝込むほどのね体調崩すのも10年以上ない、はい、
じゃあ最後に熱出したのいつ頃です
か。覚えてない覚えてないぐらい本当に
マジっすか、うん、
でなんかね咳が止まらなくなって、うん、でそれはさすがに辛いから、うん、ちょっと医者行って処方箋出してもらって、はい、でその薬やって、うん、処方箋を見せて、で、あ、前回寺澤さん来たの3年前ですえ、そんな来てないそんな
元気、どんだけ元気なんですか。
本当ね、うん、体調崩さない、
うん、でも仕事柄っていうのもあるんでしょうね。
まあ多分、うん、あ、仕事柄っていうのはそういうその代わりがいないから、
うん、だって自分が崩しちゃうとダメじゃないですか。ダメなんじゃん、
仕事はね、うん、その仕事が全部ダメなんですよね、うんうん、まあ、その辺の、
うん、無意識になんか
気が張ってる、うんうん、なあ、まあ、特になんかその、いや俺の替えはいないからとか普段からそんなこと考えてないけど考えてないけどでもあれかな、ちゃんとやろうとは思ってるから、うん、仕事だしね、当たり前なん
だってバンドとしてやってたら替え云々の前にテラチンさんが具合悪くなったらバンドが成立しないじゃないですか、うん、だからね、
うん、そう、そういう潜在意識みたいなのが、ね、うん、あるかもしれないね、うん、話は違うんだけどさ、最近ちょっとこういう言い方をするとちょっと叱られそうだけど、うん、
はい、
お前ちょっと頭使えやっていう人が多いな、う
ん、俺言ってます
やっぱり
会社で言ってます、お前生きてるうちに頭使える、
あれなんだろうね。いや俺が体験したのは、うん、ドトールコーヒー、
はい、
コーヒーショップ、はい、そこで俺一人で入ってちょっとコーヒー飲んで、うん、それで、コーヒー持って、うん、テーブルにつこうとした、
はい、
その自分がテーブルにつこうとしたテーブルがちょっと上がこう水でちょっと、はい、水がピチャピチャっとなってたから、はい、拭くもの欲しいなと思って、うん、お店の人に何か拭くものあるって言ったら、あ、今行きますって言われて、で俺はそのテーブル座ってその、お店のお兄ちゃんが来るから、
はい、
この若い人ね、で座って待ってたら隣の テーブル、うん、これ誰もまだ座ってないテーブルに、うん、そのテーブルもちょっとやっぱ水がピシッてなってて、はい、でしかも隣のテーブルにはその水がびちゃにびちゃびちゃになったあのストローの紙、あ、はい、あの水を練るとちょっとぐちょっとなるやつ、そういう状態になった隣のテーブルが、はい、でそのあ伺いますって言ったお兄ちゃんが布巾を持ってきて俺のテーブルを拭いてくれたの、はい、そのまま帰るんだよ
隣拭かず
に隣拭かずに普通さちょっと動いたら周り見渡して他にも、うんね、そ汚れてるテーブルないから見ないよ、ねね、で俺もえ行くんかよお前それとあと前にそれも一人でちょっとお腹すいてファミレスに入って、はい、スパゲッティを注文したね、トマトソースね、それでチーズをかけたり、はい、でよくああいうファミレスってちょっと一箇所にまとまって置いてあったりするじゃん、でそういうのがあるんだろうなと思って店内を見渡したらないのね、うん、であのお店のやっぱ若いお兄ちゃんに、うん、あの粉チーズとかってあるって聞いた、そしたら、うん、あ今お持ちしますで俺テーブルで待って、うん、そしたらさ粉チーズだけ持ってくんの、うん、俺だったらタバスコも多分俺持って
くるんだと思うパスタですもん ね
言われたことしかしないんだよ、うん、あそういうことがたまにある、はい、その度に、うん、ちょっとお前頭ちょっと考えろよ、
これ仕事してる若いやつがいるんですよ、うん、一緒に仕事してる25、6なんですよ、うん、そいついわゆるそのほうれん草っていうことが全くできないんですよ、あ
で報告連絡相談、うん、
で俺基本運転してるんですよ、うん、そいつの運転怖いからでだからみんなそれを知ってるから用があるとそいつに電話してくるんですよ、うん、なんだけど電話切った後に何も俺に伝えてくれないんですよ、うんうんうん、電話切るとボーっとしてるかスマホで漫画読み出すか、うん、どっちかな、
うん、スマホで漫画読み出すのもダメだけど、
うん、である日ブチ切れて、うん、お前なっつっていい加減にしろよって言ったら泣き出すんですよいっぱいいっぱいなんですって泣き出すんですけど、うん、知るかそんなもんみたいな、うん、
そうだよね、うん、知るかそんなもん
ひどくないですか、
いやほんとね、なんかこういう話するとね、うん、最近の若い者がみたいなさ、うんうんうん、感じであんまりいい印象はないんだいやでもそれにしてもひどいよね、
ひどいです、
だから俺は某ね専門学校で講師をやってるけど、はい、でやっぱそういうお前ってやつがいるわけ生徒でね、でアンサンブルっていう人で、はい、他にもねあの何でしょう、ドラム、ギター、ベース、ボーカル、まあ、5、6人ぐらいでやってる、うん、自分でもギターのやつが全然練習してこない、うん、言われたこと全然やってこないで他の生徒からも、もうあいつ先生からもう言ってやってくださいって言われたから、他の連中ももうやめろと思ってたから、俺がまあ代弁してね、それさ確かに2回目なんだよ同じこと言われる、お前この間も言ったじゃん、ちゃんとやってこいよって言って、別に特にあのね、大声上げ、うん、大声出したりね、うん、怒鳴ったり物を蹴飛ばしたり、うん、そんなんじゃない、
うん、どうぞ失礼します、はい、はい、優しくこう
優しくインサートしてさ、前さそしたらやっぱ案の定泣き出すんだよ、どこだよおいでさ俺あれお前泣いてんの意味わかんねえんだけど
仮にもロックギタリストを目指す人間が泣くなよ、うんうん、
それであげくの果てには でそいつが学校にそういうこと言うわけ、うん、寺澤先生の授業もう無理です無理ってなんだよ
最悪
でそのさ偉い人から呼び出されて、うん、寺澤先生ちょっと教育方針変えてくださいってこと、うん、教育方針がただお前ちゃんとやれって言ってるわけですよ何変えるんだよ、
大変っすね
大変それはさ学校としてはさあの辞められたら困っちゃうからさ、うん、
それはまあ分かりますけど、
分かるけど
でも他の生徒からもそういうね話が出てるってことは、うん、やっぱちゃんとしてないってことです
よね、
やっぱ先生って大変っすよね、
まあ、そういういやちゃんとしてる子もたくさんいるから、うん、あんまりそういうね変なのにね、
うちのその会社のダメなやつは元請けの会社の社長の車に助手席に乗ってても漫画見てたんですよ、
うん、
でそれを聞いてたからそのお前人の車の横に乗ってて漫画は見るなってね説教してたわけですよ、
うん、
で朝一説教して夕方また漫画見てるんですよ、まあ、ふざけんなって言ったら何つったと思います、この際だから言わせてもらいます、
うん、
そうやっていじられるのも嫌なんです、いじってねえよ怒ってんだよ
ね、理解できる、
うん、で怒られてるのかいじられてるのかもう区別つかないです、うん、多分いじめられっ子だったんですよ、
あ
でいじめられてるって思いたくないから、うん、いじられてるっていう感覚なのかなと思って、
ああなるほどね、
うんうん、もうびっくりして、もう感覚違いすぎと思って、うん、毎日今も毎日そいつに説教する
今もいるの、
今もいる、今も相変わらず何も変わらないです、
そしたら会社は なんか言わないんです
か、会社の社長にももう言ってるんですけど、うん、あの多分なんかその病気じゃないけど最近なんかいろいろあるじゃないですか、
う
ん、
そういうの
の一種だと思うから、
ね、
100回言わないと通じないから100回頑張ってみたいな言われて、そうっすかまだ 2,30 回しか言ってないっすわみたいな、
そうなの、そういう人が結構多いんだ、
でもなんか理解できないですよ、なんか俺らの若い頃ってその結構体育会系だったじゃないですか、
こんな業界でね、
うん、なんか先輩後輩って厳しかったし、
うん、
その先輩後輩に言われず年上年下ってこうきっちり線引きがあったりとか、でも今の子、まあ今の子ってくくっちゃうと悪いけど、会社のそいつとかだとないんですよ、
うん、若いやつも、うん、学生時代体育会系のクラブとか、う
ん、はい、
野球部とかお経験してると割とちゃんとしてる、
そうじゃないとなんか、
うん、
なんかもう人種が違うっていうか、
うんうん、なんか聞いた話だと、うん、そういうちょっと変な若いねやつ、うん、ちょっとこうヘマをしたから、うん、ちゃんとしようって言って頭をちょっとペシッて、うん、
はい、
そしたら叩かれたって言って、うん、叩かれたその若いやつは母親に言われて、で母親から会社に行くって、はい、でその上司がなんか処分されたひどい、おかしいよね、
これ
ハラスメントね、なんか
22、3ぐらいの時に聞いた話、だいぶ前ですよ、うん、いやその頃だとそんなの当たり前だと思うんですけど、うん、その会社の飲み会に行って、うん、2次会だか3次会で社長がお風呂に連れてってくれたらしい、うん、
お風呂っていうのはお風呂、
うん、あのソープ
あっちの方、うん、
そしたらそのうちの一人は初めてだったらしい、うん、で帰ってお母さんに、うん、社長にソープに連れてかれたっていう話をしたらしい、うん、そしたらお母さんが、うん、そんなとこにうちの息子を連れてくとは何事かっつって会社に怒鳴り込んできたっていうのを聞いて、って思ったんですけど、今はなんかそういうノリがなんかある意味当たり前っていうか、まあ、そこまで極端なのはないかもしれないけど、
うん、親に言わないだろう、うん、
俺なんて最高3軒はしごしましたよ、
風呂俺より元気じゃん
寺中さんの足元にも及ばない
です。
昔
風呂3軒すごい
昔そのネットで知り合った関西の子が俺に会いに来る、で東京駅に迎えに行くことになったんですよ。夕方迎えに行きます。でその直前にボスに「ちょ風呂でも行くか」ってソープ連れてかれたんですよ。でソープ連れてかれたその足でこれ迎えに行ったん
です。流れが分からん、意味が分からん。
そしたら「これなんかいい匂いするけどお風呂入ってきた」みたいな。
いい匂いする。いい匂いする。理解した社長がね。今日なんか愚痴っぽくな
ってる。なんか違う話しますか。はい、そういえば寺潤さん PJ のベースを作るとか言ってませんでした。
うん。うん、ちょっとまだ具体的にはやってない。で最近なぜか語源ベースが登場することが多くて、これはレコーディングで某メタルヘビーメタルレコーディングでした。でその曲がすごい低い、うん、ロー、D、C、はい、B とか出てくる曲で、さすがに4弦で対応できないんだよ。5弦を、はいはい、不慣れな5弦を。
え、5弦は何を使ってるんですか。
5弦は G&L しか持ってなくて、で今お世話になってるのは翼っていうね、はい、でツイッターでその今日は語源登場なんつってツイッターで写真載っけたら、その翼の社長から語源作りましょうすぐ連絡して。
でパッシブ、
パッシブだと思う、パッシブにこだわった会社だから。
で杉みたいなもんですか。
そうそうそう、
杉もパッシブなんですか、うん、
だからあの長野県の松本のあの辺に集まってる、はい、うんうんうん、
パッシブ語源楽しみだな。
いや難しいだろうな弾くの今回だ G&L 使ってアクティブね、はい、それでも難しい、語源さ止めらんないんだよ振動
それ慣れてなさすぎ問題じゃないですか。
語源は避けて通ってるんだからさ 難しいじゃん、うんね、ギターだって7弦って難しいっすよ、はいはい、
あれ不思議っすよね、1本増えるだけなのに。
そう、
全然分かんなくなりますよね。
そうなんだよ。でほら5弦って太いじゃん、うんうん、でドーンって言ってダンって止めなきゃいけない時あるでしょ、うんうんうん、止まんない。だって止めてもボーンってボーンって言ってダンって音が切れてくるんですよ。だからちょっと早めにリズムよりちょっと早めにこう止めたりとかして、いやだからレコードあのライブでね5弦ベース使うってことはまあまああったけど、
はい、
レコーディングで5弦あんまりなくて、でしかも今回やったそのメタル今時のヘビーメタルだから、はい、細かいわけ、
うめうめうめ
大変なの。複雑なのね、
はい、
だからね人間だったもん。まあなんとかねやったけど、でもおかげで、うん、使い
俺最近めっちゃ好きな、うん、そのバンドじゃないんですけど、うんうん、メタルの、うん、大山真希っていう、
マキちゃん、
うんうん、めっちゃかっこいいっすよね、
うん、マキちゃんは、うん、リョータが練習してる。
あ、そうなんですか。
バンドね、東京チーム、東京チームでマキちゃんのベース。
へえ、あれでもこの前のアルバム美穂ちゃんも弾いてたでしょ。
あ、ベースのね、
うん、
あ、レコーディングに
分かんないけど、う
ん、俺もね、あんまり詳しく分かん
ない。なんか美穂ちゃんがツイッターに上げてて、あ、インスタかな、うん、上げてて、うん、あ、聞いてみようと思って聞いたんですよ、
うん、
でそれでめっちゃハマって、
うん、
最近あの子しか聞いてないです。
あ、本当。
うん。
うん。確かにかっこいい。
なんかでも俺、りょうたくんって俺メタルのイメージないんですけど。
うん。メタルは好きだけど、うん、メタルのリストじゃないね。でもまあいろいろいろいろできる。
どうしてもあのゼッペリンの、
うん、
あれがめっちゃ良くて、
うん、まあ明日もね、
うん、親子ステージじゃないですか。
そうなんだ、たまにある。だから前に長野の、うん、車山高原とかって、
はいはい、
でスキー場、あの季節は、うん、秋ぐらいだった、うん、まだシーズン来る
から、はい、
で特設ステージ組んで、うん、そこでね、そういうライブのイベントがあって、うん、その時もパニッシュと大山真希ちゃんバンドで楽しかったよ。前乗りしてさ、で、あのリゾートホテルをさ、
はい、
撮ってくれて、オリアンも酒盛りすごい。前乗りで。
で誰食ったんですか。
何を言ってんの。大山、いや違う違う、なんてこと言うの。
俺あの子の、うん、あのシャウトが好きで、なんかのぶといシャウト、あの普通ファルセットしちゃうじゃないですか、
はいはいはいは
い、あそこのぶといままシャウトできるって、うん、かっけーと思って、
うん、そうだね、
そうそう、ヨーゴさんの次に推しボーカリスト。
乗り降りがないわけではないよね。向こうで借りれたらいいけど。
今日も来るときずっと聞いてましたもん、うん、
ルックスもね、
うんうんうん、
あのマクちゃんがやってるメタルはこんな複雑でもないけど、本当最近の進化したメタルって大変。
今でも俺一押しのバンドは結束バンドなんですよ。
何結束バンド。
え、知らないですか結束バンド。
北京
ボッチザロックってアニメあったんですよ、
うん、
あの友達のいないボッチちゃんっていう女の子が その友達を作るにはバンドだっつってギター練習するんですけど、結局仲間できないまま高校生になっちゃうんですよ。でもその頃には YouTube で人気になってて、で高校に入ってでもバンドも組めなくて友達もいなくて、である日公園で声かけられて、ちょっとギターいないから弾いてみたいな、でバンドを組む、それが結束バンドっていうバンドなんですけど、めっちゃ感動するんですよ。
それ今アニメの話？
アニメ、アニメで、最後に学園祭でステージするんですけど、弦が切れちゃうんですよ、
なんかあるあるそういう
弦が切れて、あでももうすぐ自分のソロだ、どうしようっつったら目の前にワンカップがあるん
です意外な展開
で、それを持ってスライドでボトルネックで乗り切るっていう、まあ、もう涙なくしては語れない。
涙かない
やマジ見てくださいよ、泣ける。そのオーディションかなんかの時にバンドが、バラバラ でこんなんじゃダメだっつって、私が頑張らなきゃっつって、その曲の前にいきなりカッティング始めるんですで、それでバンドがまとまるんですよ。なんかね、あボッチちゃんすげえみたいなで最終回で、それまでお父さんのレスポールを弾いてるんですけど、自分のギターが欲しいって言って、
まあそう思うよね。
で最終回で買いに行くんですけど、ヤマハのパシフィカを買うんですよ。
あ渋いね。
そしたらパシフィカ売り切れちゃったんです
。あそれは実際の話。いやパシフィカはいいギターでしょ。
安いしね。俺あのスタインバーガーの安いスピリットってのがあるんですけど、それに白黒モデルがあったんですよ。
あマイケルシェンカー、
うん、うわシェンカーだと思って買ったんですけど、デッドポイントだらけで
音伸びねえだらけって珍しい。
どうです、もうハイポジなんてほぼデッドポイントです。
うわ全部キ
ー、全部キーです。一回交換してもらったんですけど、交換してもらったら余計悪くなったんです。
えメーカーは、
スタインバーガー、スタインバーガーバイスピリットとかっていう、
そういう廉価版みたいな、
4万ぐらいで売ってるんですよ。
じゃああれだ、東南アジアから。
でもひどすぎっす。今も部屋の飾りになってます。
2倍はいいから
。なんかやっぱスタインバーガーって憧れだったから。
俺もああいうヘッドレスのベース持てる。ヘルナンデス。
今うちにあるのはアイバニーズのヘッドレス。
アイバニーズのヘッドレス、ボディはちゃんとこう買った上こう、
そうです
そのや
つ、ちょっと小ぶりですけど、
あ見たこと
ある。テラチンさんのレッスン受けた時多分それですよ。
あそうだっけ、懐かしいGoPro で撮ってるからめちゃくちゃ綺麗だめっちゃ綺麗だこの画像携帯じゃねえよな
GoPro で撮って、しかもオーディオインターフェースを送ってまし
たよ。じゃんそう。
アンピクのシミュレーター使ってる。
美味しくない。このハイボール美味しくない。
ホッピーですか。
ホッピーしょうがない。
白黒。黒。黒。すいません。ホッピーの黒、あと中一つ、
黒の
セット、
黒のセットと
中一つ、はい、でももう全然弾いてないです、今万年筆にハマってて万年筆
お高いやつ、
いや安いのばっかり買ってるんですけど、2本だけ高いの買ったんですよ。
その万年筆を買うっていうのは、 ただコレクション。
いや、なんかね、今まで俺二十歳ぐらいからパソコンを触っててペーパーレスで生きていこうと、うん、字下手だから、うん、それがなんかあの欲しいインクがあったんですよ。
欲しいインク、
うん、エンツォ・フェラーリってフェラーリの創業者のがずっと使ってた色っていうのが出たんですよ、
インクの、
うん、でそれが欲しくて万年筆買ったんですよ、うん、そしたらなんか書くのが楽しくて、
ちょっとわかる書き心地がいいとさ、うん、ずっと書いてたくなるっていうね、わかる。
でそれでハマって、去年の本当暮れ大晦日28日とか9日に万年筆買って、それからすごいハマって毎日書くようになって、その時思ったことを書いたり、レコード聴きながら、あ、これ当時こうだったよなみたいなのを思いついたことをただ書いてるだけなんです。
じゃ書いたものはちゃんとこうファイルして
る、ノート買って、うん、もう10冊ぐらい書きました。
マジでなんかイメージ全然違うけど
じゃあその去年の暮れにターンテーブルも買ったんですよ、うんうん、もう一回アナログ戻ろうと思って、うんうん、でターンテーブル買って、レコードも中古屋さん行って4、50枚買って、うん、でそれ聞きながら書くっていう、
何の素敵な感じ、何その素敵な感じはあ、いいね、
楽しいですよ、
いいね、うん、いや、ちょっと分かるよ。
で、その冬から何回か東京出てきてて、で銀座にモンブランの、うん、モンブランっていう
中身セッパ
モンブラン持ってんの、はい、
で、インク買いに行ったんですよ。
インク、
うん、で、その時はモンブランなんて高くて買えないと思ってるんで、うん、買う気なかったんですけど、うん、3月に値上げするっていう情報を見て、うん、でちょうどその頃車が壊れたんですよ、うん、で車買わなきゃいけないって思って、そしたら知り合いが、友達が売ってくれる、思ってたより100万以上安く買えたんです。今 A クラスに乗ってるんですけど、100万で
ベンツ、
うん、K より安いベンツみたいな。そしたら思ったより安く買えたんで、じゃあこの際だからモンブラン買おうと思って、モンブラン買ったんですけど、1本10万
10万、
うん、でそれでこう毎日書いてます。
やっぱ違うの、10万は
気持ちいいです。
わかる。
十数本買ったんですけど、一番のお気に入り。でもその書いてて気持ちいいのと、少しは綺麗な字が書けるペンっていうのは違うんですよ。モンブランで書くと気持ちいいんですけど、小学生みたいな字になっちゃう。でプラチナっていうメーカーのペンで書くと、言うほど気持ちよくは書けないんですけど、でもちょっとまともな字が書ける。
でもそういう今アナログレコードに戻った、うん、ボールペンじゃない、万年筆で紙に書
い
た、
はい、
ことが大事になっちゃう。
いや、うん、それは、うん、
ペーパーレスって言われて久しいけど、でも俺も今手帳は紙だもん。
へえ、うん、寺地さんもモンブラン使いましょう。
モンブラン10万出せねえなそうだ、今の話聞いてちょっといいな。
あのね、1万円前後、1万円台で結構ね、いいの買えるんですよ。
あれ、やっぱりその人の筆圧とかあったようなの、はい、あるんでしょ、
うん、でなんか持ち方もあって、うん、YouTube で勉強して
勉強するのはデジタルで
楽しいですよ。
うん、分かるわ。
でインクもいろんなのあるんですよ。
いろんなの、色のこと？
色もそうだし、メーカーもそうだし。ああ、だからインクもね、俺15色ぐらい買ったの。で今落ち着いてるのは紫系のインク。う
ん、万年筆ね。万年筆ほら、めっちゃ俺もあの使わないからわかんない。横に書くとちょっと太くなって。
だそれはね、あのそういうペン先があるんです。だから普通の万年筆は縦も横も一緒
なんです。うん。あとシャフペンっていうのがあるんですか。シャフペン。譜面を書く。
あ、はいはいはいはい。
でそれはこう横に旗を書く。
はいはい。
うんうん。なんかそんなイメージ。
なんか万年筆にもミュージックっていうのがあって、それはそういう風に書けるって感じ。
譜面は鉛筆だけどね。
鉛筆。俺あの大学の時に音楽学科だったんです
。うん、音楽学科。
音楽工学っていうとこにいたんですけど、うん、要はそのレコーディング関係の、うん、普通その専門学校じゃないですか、うん、でも大学にあったんですよ。でそこ行ってて、でもそのいわゆるその楽天とか音楽理論、ソルフェージとか声楽のとか単位取らなきゃいけないわけです。できないわけです。俺音楽1と2しか取ったことなかったんで。
大学でそんな、なんでそこそこ。
レコーディングエンジニアになりたくて。
で、
たまたまその俺らの年だけできなくても面白いやつはいるはずだ、音楽できなくても面白いやつはいるはずだって通ったんですよ。で試験の時になんか楽器やりなさいって言われて、でその時ギター小僧だったからギター持ってってタッピングのあの高崎さんやってたあの禁じられた遊びをで、その高崎さんやってたあの禁じられた遊びをタッピングで弾いたの。で受かったんです。
受かった
で俺高崎さんに会えたらそれを言いたいんですよ。
高崎さんありがとう。
でも金沢来てくれないし。でその時に何も知らないわけじゃないですか。でその楽天の授業で知らなさすぎて先生の言うことそのままこう覚えちゃったんです、うん、そしたら2年生ぐらいの時に一番上のグループになっちゃった
。先生の言うことをそのまま覚えるのすごいじゃん。
それがすごい覚えやすい先生だったんです。教え方がすごい上手かったんです。でそのこのじゃ あの、キーは何ですよって言われたらシャープとかフラットとか普通にそのままかけたんですよ。それが今すっかり忘れて
る、うん、やってないと忘れる、うん、まだにかけないよね。調合かけない。
あの頃はもう普通にかけて、でそのどの音からどの音に行っちゃいけないみたいな、うんうん、クラシックのあるじゃないですか、うんうん、ああいうのも全部分かってて、うん、俺もしかして天才みたいな。でもその卒業してレコーディングスタジオに入った時にそんなのアシスタントの時代ってあんまり必要ないじゃないですか、うん、むしろその、譜面にそのロケーターの数を書いていく、それができなくて。
なんで一番大事なの
に。だって聞きながらカウント取りながらそれを書いていくって結構難しいです。で
今譜面使わないみたいな。エンジニア
何する
の？あのね、さっき言ってたから メタル系のレコーディングをね、はい、ずっとやってて、それで、宅録はちょっとダメだから、はい、近くに、普段ベースレッスンやってるスタジオにお願いして、レコーディングしてもらったの、はい、そう、若いエンジニアがいるんだけど、で、必要だろうと思って、俺と同じ。コミュニケーションを取るの、
はい、
俺と同じ譜面を出して、はい、でレコーディングを始めるんだけど、で、あ、じゃあ、1番 A メロの4小節目からとか言うじゃない、でもね、どうも俺の譜面見てないよ、
ほう
ガラスが
見える、はい、
で後で聞いたら今画面使わないです
よ。じゃあ何を基準にする
の？だからまあ画面上だけで理解してるんですよ、うん、でそれでそのヘビーメットメタルレコーディングもそうだし、
はい、
あとそれと同時進行でこのね4月5月ねめちゃめちゃメタルだったのめちゃめちゃメタルなんでこんなメタルなんだよ、レコーディングメタルレコーディング、はい、あと若いねメタルミュージシャン期待層に頼まれてて、お客さんバンドでベース弾いてくださいって言われて、それでじゃあ音源送って、そしたらレコーディングの方もそうだけど譜面が送られてこないの、
はい、
で送られてきた譜面はあるんだけど、それはねベースラインの玉譜なんだ
よ、
ね、今さほらその何プロツールスとかさ、はい、ああいうものからさ譜面出せるじゃん、はいはい、それが送られてるいや俺コード進行が知りたいんだよコード進行が分かんねえと俺ちょっとなんか聞きにくいんだよねって、そのレコーディングのレコード会社の人にもコード譜をください、はい、でそのライブのコード譜をください、はい、でレコード会社の方は結局コード譜が送られてこず、それで送られてきたそのベースラインの玉譜と音源を聞きながら、ここは C マイナー7だとか自分で、
はいはい、
自分でそのコード譜を書いて、はい、でそれを持ってレコーディングして
る、
だから練習する時間なんかなくて、
はい、
譜面書くだけなんです
よ、はいはい、
だからほぼ初見でレコーディングして、クソ難しいけどほぼ初見でやってる
すげえ、
でその若いエンジニアもさ、寺澤さんすごいですねずっと感心されてるんですよいろんなことが衝撃的ですだからでその若いギタリストまたライブの方は、はい、俺譜面コード譜がないとすっごく これからの作業すっごく遅くなるよ、うん、でそしたらそいつはね頑張ってねコード譜書いて、はい、でそれでねなんとか進まないだからもうコード譜使うとか古いのよ、いやでも我々コード譜ないと絶対演奏できないしコード進行があるからベースラインの流れみたいなのが見えて演奏できるのに、玉譜渡されてもさ、じゃあ俺じゃなくていいじゃんこのままでいいじゃん
それこそ最悪打ち込みでいいじゃんって話
打ち込んどきよって話やっぱ俺もコード進行見えないとダメなんだね、こういくんだじゃあこうだなって、
はい、
あ出てくるんだ
よ、俺だからその大学の時にそう基本音楽学科なんてクラシックじゃないですか、うん、だからコードって、
まあ、管理がないもんね、
ないんですよ、146みたいな1456みたいな、でわけわかんなくてでもなんか後々になってあ1っていうのは C ねみたいな、
うん、
4っていうのは何ねみたいな、なんとなくつながってくると分かるんですけど、あれは難しかったっす、
うん、そうだからあんまり俺のほらそういう音楽理論とか だって知らない方だよ、知らない知らない。これだから専門学校で学生にさ、うん、そういう音楽理論の質問されるとさ、はい、まあ、俺に聞いてんじゃない逆です俺に聞いてんじゃねえ。
あのスティーブ・バイが出したギタリストのための音楽理論みたいな本あるんですよ。
あ、本当、うん、スティーブ・バイ、
うん、それ欲しいなと思って
なんか分かりやすそうなんですな。俺も全く知らないわけじゃないけどね、本当最低限のことは、はい、
あのブルージャイアントって知ってます？
ブルージャイアント、
うん、映画、アニメで、アニメっていうか漫画で映画になったんですけど、そのジャズミュージシャンを目指すっていう映画なんですよ。で、
なんかちょっと今ふっと思ったものがあったかも、うん、
サントラが上原ひろみがやってるんですよ。
やってんだ。
で、それを上原ひろみがやるっていうのを知って、うん、読み始めたんですけど、で映画も見に行ったんですけど、で漫画で読んでると曲なんてないじゃないですか、うん、でも映画になると曲あるじゃないですか、うん、それがかっこよくて、うん、でスコアが出たんですよ、うん、買ったんですよ
ピアノ
ピアノと、うん、そのバンドはピアノドラムサックスなんですよ、うん、でその
スコア
譜面見てベース弾けないからこれで練習しようと、
譜面見て、
うん、ベース弾けないから、うん、そのこのおたまじゃくしを追っかけて覚えようと思って、
上原ひろみのピアノの譜面見て、
うん、ね、サックスがメインなんです。
そうですね。
うん。で、そのサックスパートをベースで弾けるようになろうと思って。
なるほどね。
で、買ったんですけど、開いて
ない。ダメじゃん。開いても多分また閉じる。ね。
閉じる。でもなんか譜面見て弾けるようになると融通効くじゃないですか。
そうだね。そう。俺も譜面音符読めない方だけど、
いやいや
読めないのよ全然。
俺テラチンさんのレッスン最初受けた時譜面でくれたじゃないですか、なんか課題曲、
うん、
譜面会話と思ってい
やある程度やっぱり大事は大事だから、うんうんうん、コミュニケーションを
する
ね、
はい、
譜面でね、だって俺が送ったのってすごい簡単なんですよ。い
や簡単ですけど、簡単かもしれないですけど譜面では分かんないです。だから一生懸命ドレミって追っかけながら3丁目2丁目かな、ジャズブルースバー結構あるんですよね。
2丁目
かな3丁目かどっちかね。昔何回か探索したことあるんですけど、行ってみます。
その AV 女優とか行かない
ですよ。いやでもゴツでもいいですけど、
うっさい
かなうっさい
うっ
さいかな。今回俺本当はジャズバー探索しようと思ってて、でその青山で友達がバーやってて、でこの前行った時にジャズバー行きたいんだよねって言ったら、六本木の老舗のマスター知り合いだから紹介してあげるって言われて、今度来る時言ってって言われてたんですけど、まあ今回は行けないんですけど今度行きましょうよ、う
ん、ジャズバーなんて行ったことないの。
あの金沢にあるジャズバーがあってめっちゃ音いいんですよ。
その場で演奏してるから、
うん、で本当にあのターンテーブルが EMT っていう鉄板リバーブの EMT って知らないですか。レコーディングでよく使う
鉄板リバーブでガーンってやるんです
よ、うん、本当の鉄板のリバーブ、うん、2メーターぐらいの鉄板の、うん、それを作ってる EMT っていうところのターンテーブルが入ってるんですよ、うん、それ200万ぐらいするんですよ、うん、
ターンテーブルだけで、うん、
カッティングしたレコードを検査する用の、
ああそうなんだ、
うん、
自分でしたの、うん、
で、ホノ EQ が真空管のやつとトランジスタのやつがあるんですけど、それによって音も違うんですけど、でうちのボスがオーディオマニアでそれ両方とも持ってたの、でオルトフォンのカートリッジがゴロゴロ転がってたんです
よ。オーディオマニアってさ、すごい人はそれ用の電池ね、あれチャリから出たのかな、
マイ電柱、
うん、じゃあね、電柱
だけ。いや、あれもアースをどこに落とすかっていうのをやるらしいですよ。だからその何メーター起こるとか、ここなら2メーターで済むとかっていうのをグラウンド落とすポジションまで。やばいっす。でもマイ電柱はまだいいらしいです。なんか200万ぐらいで立つらしいんですよ。
うん、でも200万。
でもそのターンテーブル1個200万とか、スピーカー1セット1000万とか、そういう世界じゃないですか。
そのスピーカーケーブルにしようさ、すごいでしょ。電源ケーブル。
だって電源ケーブルって今時3万とかするじゃないですか。
上のも1万5000円。
昔うちのスタジオにエースさんがレコーディング来てたんですよ。
エースさん、
エース清水さん、
エース清水さん、
その時になんかクソ高い電源ケーブル持ってきてて、すげえと思って。
医療用を使う人いるよね。医療用の、
はい、
医療機器に使う電源ケーブル、やっぱ医療機器はやっぱり、はい、ちょっと電圧がちゃんと伝わってこないと、はい、
命に関わるから、
やっぱ高いんでね、何万
とか。
それを自分のアンプに使ったりする。
あ、そういえば全然話変わりますけど、プリアンプどうしたんですか。
あのね、今日もちょっと制作者と打ち合わせをして、まだもうちょっと改良点があるので、
なんか南さんがすげえ期待してましたよ。
南さん、
うん、あの金沢の、多分あの顔見ればわかると思うんですけど、
あ、南、
うん、
あ、わかった、
スイバーハリスフリーク
の、ね、あ、南、うん、あ、この間いたよ、
なんか自分の気になってるポイントとテラチンさんの気になってるポイントが似てるから、テラチンさんのプリアンプすごい期待してるって、うんうん、
だから中途半端なのも作れないから、妥協しないで、今のでもダメじゃないんだけど、ここあれみたいな、今日それを伝えてまた直しに、難しいね。いや、だからその人さ、いろんな人のそのこういうプリアンプ作ってるから、割とサクサクっていくのかなと思ってるんですけど、そういうわけにいかないんだね。
いや、DGV の森さんとか、
うん、
そのケーブルの音の違いとかすごいこだわってるじゃないですか、ケーブル屋さん、すげえなと思って、ね、で DGV が、どこだっけ、アトリエかなんかと、
うん、コラボして、うん、だからシールドなんてさ、真面目にさ作ると硬くて太いシールドになっちゃうんだよ。昔あの EX プロ、
はいはい、
作ってるじゃん。EX プロ亡くなった初代の社長がさ、
はい、
テラチンいいシールドできたからこれ使ってみて、送るよ、送られてきたの、まあ、3メートルぐらいだ
から、はい、
もう怖っ怖っ怖の
ごはんこわのシールドさ、それで俺一回レコードだったらなんかちょっとこうちょっとさ、もうもういやもう近藤さんすいやこんなの使ったけどレコーディングはいいけどライブじゃちょっとあれ使えねえちょっと簡単にってもうちょっとダメだ
ね。モンスターケーブルだって硬かったっすもんね
最初、うん、だそことのせめぎ合いだよね、
うん、使いやすさと音と、うん、これ今家でポッドキャストするのに使ってるマイクケーブル森さんに作ってもらったんですよ。
あ、本当、
うん、マイクケーブルは販売してないけど考えてるっていうからじゃあ作ってっつって
やっぱいいんだ。
いいっす。でそのコンデンサーマイクを想定して作ってるからって言われて、その頃俺ダイナミック使ってたんですよ。で、じゃあコンデンサー想定してるならコンデンサー買うわって思って、なぜか414、あ、414じゃない、451っていうドラムのトップとかに立てる鉛筆みたいなあれ買ったんですけど、めっちゃいいんですよ。
それはポッドキャスト
の
何ですか、喋る
時
に。でもやっぱりそのいいものを作ろうと思うと大変ね。パニッシュはスライムさ、うん、3枚目のアルバムキープロデューサーのマックス・ノーマン、
はい、
マックス・ノーマン自分のフェイスブックやってて、はい、トップページの写真がその自分のスタジオ、
はい、
もう俺見たことない卓が、かっこいいんだよ、ね、すごいちょっと黒が貴重で、うん、あれはなんだ。
マックスローマンググれば出てくるんですか。
写真変わってないけど。
フェイスブック
、ね、あ、全体は見えないけど、この黒貴重のさ、見たことないな。
これどこなんですかね。
でもスピーカーヤマハ
って言いますよね。
かっこいいな。
へスノーマンっつったらなんかもう憧れのプロデューサーっすよね。俺なんか高校の頃そのミュージシャンにはなれないと思ったんですよ。でなんかでも裏方で関わりたいと思って、でその行き着いたのがレコーディングエンジニアだったんですよ。だからその理想の一人がマックス・ノーマン、うん、あとマーティン・バーチ、
クリス・ロダルジでし
ょ。あ、はいはいはい。
クリス・ロダルジはセカンドアルバムスライムで一緒に共同プロデュース、で現役エンジニアにクリス・ロダルジと一緒に仕事した時に言ってました。マジっすかって、神なんだよ。今ネットでそのクリスの音のサンプリングが、ね、
はい、
取れる。そんな時代になった
あとエディ・クレーマー憧れでした
ね。
だって地味編の音なんて今聞いても古さないじゃないですか。
どこかのストラトのいい音出してるもんね、
だってドラムもベースもこうちゃんと聞こえるし、でも俺エンジニアとしてトム・ショルツ、ボストンのあの人すごいなと思って。
あれ最初のアルバムはさ、
はい、
楽曲もそうだけど、あの音にやられたよね、こんな音があるんだよ、全ての音がクリア、もう
ジャーンって全部の弦がちゃんと聞こえてね、全ての弦がちゃんと聞こえてきて、うん、
でどの音もストレスなく聞ける。
そう、でそういう風にさ作るとさ、意外とちょっとこう音圧感なくなって、はい、
のべーっとした感じ。
そんなことない、うん、
もうトム・ショルツは天才だと思う。でロックマンも作ってるでしょ。
あとねスライね、セカンドアルバムは3枚目か3枚目行くときにマキソノマンとか、
はい、
あのボブロックにお願いしようって言ったの。へえ、思い出せたらもう1年先までスケジュールもう全然取れない。
だって当時っつったらもうメタリカ、
そうメタリカや、あと踊り、
はいはいはい、
ボブロックだよ
モトリーといえば俺ニッキーシックスインスタ友達です。ニッキーシックスがなぜか俺をフォローしてきたんです。
マジで。
だから俺フォローバックしたんです。
かっこいいじゃんマジ。
ニッキーシックス、ミュージシャンのアカウントとフォトグラファーのアカウントあるんですよ。
あ、そう、
うん、でそのフォトグラファーのアカウントでフォローされてたんです。でフォローバックしたらなぜかフロードローズオフィシャルとかいろんなとこからフォローされて
こいつはなんだ。
で全部フォローバックしました。
インスタ、
インスタ、
それはフォローバックする。すごいね。
あとね、ツイッター始めて間もなくの頃、もう俺十何年ツイッターやってるんですけど、ピートウェイからフォローされて、なぜか、
本当、うん、
あと、いや、その頃や、
あ、違う、
何もやってなくて、なぜかピートウェイがフォローしてきて、と思ってフォローバックして、
違うか。
あとあのワスプのクリス・ホルムズもフォローされてフォローバックした。
なんでそんな
モテモテなの。分かんない。
そういう有名人的なのは仮面ライダーの
分かってないよ。なんか子供の頃憧れてた人たちから結構フォローされて、まあ、あのピートウェイってあんま知ってる人いないじゃないですか、そのベース式じゃないけど、
ね、しかも俺の世代じゃん。
でもニッキーシックスだったらまだメジャーじゃないですか、うん、ニッキーにフォローされたよみたいな。
ピートウェイはね、俺らの世代はピートウェイってステージングも高くなって、はい、うん、
だってスティーブ・ハリスもピートウェイに憧れてたって言います
からね。ああ、そうなんだ、うん、あ、そうだね、年は上だもんね、
うん、だからあのなんかスパッツとか、
はいはい、
メデンの初期の頃ってそうだったじゃないですか。今日は次に行きます。寺地さんでした。
はい、次は酒飲んでない時にお会いしましょう。
あれバイならじゃないや、何でしたっけ。
バハバイならはあの人なんだけど金ちゃんのとこまでやる。バイなら、なら今ふる懐かしい。バイならなら
はい、
はい、
終了です、
またね。